君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
自動車がガソリンから電気に移りゆくのはどうやら確実のようです。じゃあ我々も次回買うなら電気自動車に決まっているのかっていうと、そうはいかない。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は電気自動車のウィークポイントを克服、路面電化によるバッテリーいらずの電気自動車がついに人を乗せて走りましたのでご報告。電気電子情報工学系、坂井直樹先生の研究室を訪ねます。
今の電気自動車とはどう違うわけですか？
今の電気自動車はバッテリーのようなエネルギーを蓄えるものを、車の中に搭載して走ると、そのエネルギーを使って走るというのが今の電気自動車になってます、うん、で、私たちの今回提案する電気自動車というのはエネルギーを持たない、バッテリーを積まないで走る、うん、つまり電車のようにエネルギーをもらいながら走るというのが私たちの提案する電気自動車になってます。
なるほど。電車も電気で走ってますけれども、
はい、
バッテリーは乗せてないくても走るわけなんですね。
そうですね。今ある電車は、パンタグラフと呼ばれるもので、はい、エネルギーをもらいながら走るというのが今の電車になってます、う
ん、じゃあ電気自動車もパンタグラフをつけてやればバッテリー乗せなくても走っていくわけですね。
そうですね。ただ電気自動車の場合は、パンタグラフ確かにつければそのエネルギーをもらいながら走るということはできますが、ただそのパンタグラフというのが、普通の今の電車は電車の上に、つけるということで、仮にこれと同じものを車に乗せた場合、車の上にそのパンタグラフというのをつけなければならなくなります、そうすると車というものは軽自動車だとか大型車だとかいろんなサイズの車がありまして、その車それぞれに合ったパンタグラフトをつけるというのは非常に現実的にはちょっと遠いですね。
言われてみればそうですね、はい、
そうですね。そこで私たちはパンタグラフの代わりにタイヤを使ってそこからエネルギーを受け取ろうというのが私たちの技術になってます。
タイヤはでもゴムですよね。
そうですね。そこが非常に面白い、いいところでして、タイヤというのはもちろん先ほどおっしゃったようにゴムでできています。なので、一般家庭にあるコンセントから来るエネルギー電気というものは、このタイヤがそのエネルギーを受け取ることはできません、私たちはそのコンセントから来るエネルギーを高周波エネルギーと呼ばれるものに変換することによって、その高周波エネルギーが道路を通過してさらにタイヤを通過して車載に入るという仕組みを今回作りました。
道路を通過してっていうと道路の下に電源があるわけですか？
そうですね。電源の場所は道路の脇だとか、道路の下でもいいんですけれども脇だとかに乗せて、で道路の下には、2枚の金属の板を道路の下にレールのように引いてもらうと、でそのレールから道路の上にあるそのレールの上にはアスファルトがありまして、そのレールからアスファルト、そしてタイヤのゴムを通過して車載に入るというのが今回の仕組みになっています。
絶縁体がありますけれども、電気っていうより高周波エネルギーにすることで関係なくなる、
そういうことですね。高周波エネルギーというものは先ほどおっしゃった絶縁体だとかゴムだとか、そういった材料を通過するという特徴を持っていまして、その高周波エネルギーだからこそアスファルト、ゴムを通過して車載にエネルギーを送ることができるという仕組みになっています。
高周波エネルギーっていうのは周波って入ってますけど電波みたいなもんなんですか？
そう そうですね、電波というのはまあ空中に飛んでるようなものになるのですが、うん、とようなものとい いうのもまあちょっと難しいですね
じゃあ空中じゃなくて、はい、アスファルトとかゴムは必要は必要なんです。
そうですね、はい、高周波エネルギーを送るためには空気ではなく、うん、アスファルトやゴムのような絶縁体が重要になってきます。
前によく言われてた空から人工衛星で発電した電気を地上に電波で送ってきてエネルギー源にするんだとか、そういうのとはまた違うわけなんですね。
そうですね、全く異なる技術になってます。確かに空から電波でエネルギーを送るという技術はあるのですが、それはもちろん電波になります、うんうんうん、で私たちは電波というのは使っておりません。送るのはあくまでも高周波エネルギーと呼ばれる、うん、皆さんよく耳にするのは電圧だとか電流だとか、うん、それの形にかなり近いものになってます。
それだとアスファルトやゴムというものでもそれ伝わって、
そうです、
車まで電気がエネルギーが届くわけなんですね。
そういうことですね。
で車はもうそれを受けて電気エネルギーで走ることができるっていう。
そうですね、そうなります。
はい、というお話を実は以前こちらの大平先生に伺ったんですけれども、 そのお話なんですか。
はい、それと同じお話になります。
じゃあ酒井先生も大平先生の一味
そうですね大平先生の下で一緒に研究をさせていただいています。
はい、そういうことがあるわけなんですね。みんなグループで作って、
はい、今、大平先生と私とで、協力しながら学生を交えて、はい、今回のこの電気自動車の実現に、邁進しております。
その時には先生がなんかミニ四駆みたいな模型でですね、はい、ほらーってブーンってバッテリー乗せずに走らせてくれたのを思い出しますけれども、はい、今日酒井先生が、お話ししに出てきてくれたということは何かお話の進展があったわけなんですね。
そうですね、前回大平先生が、うん、そちらに紹介していただいたのはミニチュア模型と呼ばれるかなり小さな模型で今回電気自動車を走らせた、はい、というのが前回だったんですが、私たちはそのミニチュアモデルから電動カートと呼ばれる一人乗りの電気自動車のようなものを今回走らせる、友人人を乗せながら走らせることに成功したというのが一番大きな進捗になっています、
はい、ついに人が乗れる電気自動車が走ったわけなんですね。
そうですね、これには非常にまあ苦労があったんですけども、ようやく今回2年越しになるんですかね、前回1年か2年経つんですけれども、うん、人を乗せて走ることに成功いたしました。
残念ながらその車は今この研究室にはないんですけれども。
そうですね、ちょっと今その車は、うん、ちょっと実験がまだありまして、ちょっと横浜の方にまだ乗せて置いてあるということになっています。
技科大で実験やらないんですね。
技科大での実験は実はこれも計画すでに進めておりまして、はい、今はたまたまちょっと研究設備の関係で横浜で今やらせて研究ちょっと今置いてるんですけれども、
はい、じゃあこっちとあっちと行ったり来たり。
そうですね、
今来たり続いてるわけなんですね。
そうですね、
はい、こちらにはねパネルの写真があるんですけれども、これアスファルトですかね、下は。
そうですね、アスファルト になります。
おじいちゃんが乗ってるみたいな一人乗りの電動カートがありますけれども、
はい、
あの上に人が乗っていてですね、まあ、安全のためヘルメットはかぶってらっしゃいますけれども。
そうですね、
これは写真ですから動いているようには見えませんが、動くわけですね。
そうですね、もう普通に一般的な道路で使われているアスファルトや、うん、金属の、まあ、電極で、あとはまあスタイロンフォームと呼ばれる、これも道路の下に引かれるような材料なんですが、一般的なその道路の建材をこの床に全部引いておりまして、
道路ってあれ、はい、アスファルトの下いろんな層があるんだって聞きますよね。
そうですね、うん、そういったいろんな層で使われているものをそのまま流用させていただいてます、
はい、
でその上に電動カートが乗っておりまして、その電動カートがアスファルトの床に埋められてます、はい、電極からエネルギーをもらって走る様子になっています。
無事走ったわけなんですね。
そうですね、
はい、いつ頃大成功したんですか、これは。
つい本当に最近でして、8月頃に、はい、アスファルトを乗せて走るということには成功しております。
セミがジャージャー鳴いてた頃。
そういうことですね、はい、まあ動いた時は、あ、 本当に動いたんだっていう、うん、そういうことですね。もう動くとは最初は思ってなかったというと言い方あれですけれどいや失敗、むしろ失敗することがある意味当たり前の世界じゃないです。なんで
失敗がなかったってことですか？
そうですね、正直言いますと、うん、まあ、今までのノウハウをいろいろ使って組み上げて、うん、で、いざ本番、走らせる本番の時に、うん、最初一発目から本当は走るとは思ってはいなかったんですけれども、
う
ん、
まあ、普通ね、実験っていうのはで何が悪かったのかなっていう段階に入ってっていう覚悟があった、
で、それの覚悟をして電源入れて走らせたんですが、うん、なんか
すんなり走っちゃ
ったということが実はありますね、はい。
いや、前あの大平先生にミニ四駆改造した電気自動車で、はい、同じ原理で走らした時にはもうこれできちゃったからもうこのまま電気自動車走るんでしょって思ってからちょっと間があったんですけれども、はい、やっぱり模型が走るのと実際に人が乗って走るのとでは同じではないわけですか？
そうですね、やはり模型を走らせるのと、うん、実際に人が乗って走るというのでは、はい、大きくやはり2つの点で非常に難しいことがありました、うん、で、1つ目はやはり実際に乗せて人を乗せて走るということで、はい、非常に大きな電力が必要だったと。もともと模型は軽い、もうそれこそ10、まあ、何十グラムかのものを、うん、走らせるぐらいなので、はい、必要な電力が非常に小さくて済んだんですが、うん、今回この電動カートは、総重量、まあ、人も乗って総重量はだいたい100キログラムぐらい、実はあります。で、はい、その100キログラムのものをやはりちゃんと走らせるというのは、うん、それなりのエネルギーがやはり送るのに必要になります、うん、なのでそのそれなりのエネルギーを送るというのはやはり技術的にはそういう熱問題とかも含めて非常にいろんな工夫があってようやく動いたということになってます。
熱、
そうですね、やっぱりエネルギーをたくさん送るということはそれだけ、うん、ちょっとのその損失と呼ばれるようなものでも大きな熱になりますので、うん、そういった熱がなるべく少なくなるように回路の工夫をしたりだとか、はい、半導体をちょっと工夫したりだとかいろいろ工夫をしてその熱問題を解消するようにしたりとか、うん、そういうこともしてました。
同じ原理で同じ回路でただ電力をボリュームでギューッと上げてやればいいっていうわけじゃない、
ね、そういうことですね。ただギューッと上げてしまいますと多分そのままの回路が変な話ですけど煙が出てもう燃え尽きて焼けちゃってそういうことですね。
じゃあ原理はそのままなんだけれども回路はそれ用の回路を作らない、
そういうことですね。ただそのミニチュア模型でやった作ったその作り方の要は基本的なところは、はい、ほぼ変わらずそこら辺はしっかりと大平先生と私含めて理論構築をしっかりしておりましたので、うん、そういった理論の部分は一切変えることなく、うん、それ以外のところで工夫をして熱問題を解決したと。
まずその模型と違うところは重いからそれだけエネルギーがいる、
そういうことですね。
回路を変えなきゃいけないってことですね。
そうですね、回路の工夫は非常にたくさんしました。
その他、
そうですね、あともう一つ、うん、今回特に意識したのがですね、先ほど言ったちょっと電波のちょっと話になるんですけども、やはり高周波エネルギーを、うん、床から、車載に向けて送るときに、はい、どうしてもその高周波エネルギーが少し空気に漏れて、うん、電波になってしまいます、うん、そうするとその電波と呼ばれるものが、他の通信であったりだとか、まあ、乗ってる人に対してちょっと暴露と呼ばれるんですけれども、うん、まあ、ちょっと悪影響があるんじゃないかとかそういった心配がどうしてもやはり出てきてしまいます。
今 FM 豊橋を聞いてらっしゃる皆さんが前を道路が走ることによりビーッとかザーッとか、
そうですね、ザーッとなって、うん、そうですね、FM 豊橋が聞けなくなる恐れがあって、そういう、困りますね、そういうのは困りますね、はい、でそれに対して、うん、国が定めている基準が実はありまして、うん、その基準の以下であるように設計する、これも道路の設計になるんですけれども、道路をきちんとその漏れない電波をきちんと閉じ込めるようにするという設計をして、うん、きちんと国の定める基準以下になるような工夫も実はこれしております。それによって、国からきちんと高周波利用設備の認可も下りておりますので、うん、安心して使っていただける。
あ、もうこれ国も知ってるわけなんですね。
そうですね、はい、うん、国に申請したので知ってるのが、はい、そうですね、はい、
あ、そうなんですか。国のそういう基準がある 電波の基準があるっていうことは、こういった電気を使うものっていうのはそういった電波を出すものなんですね。
そうですね、特に電気の中でも先ほど言った高周波エネルギーを使うものというのはどうしてもどう頑張ってもやはり少しは電波というものを出してしまうと、これはもう仕方のないことです。
酒井先生たちのこの電気自動車が走るより前から高周波エネルギーを利用した電気製品というのはあるわけなんですね。
そうですね、身の回りに非常にたくさんあるんですけれども、うん、特に有名なところだと、うん、電子レンジが一番有名なんじゃないかなと思います。
電子レンジ、
そうですね、電子レンジは私たちは今回エネルギーを送るというのはやってたんですけれども、うん、電子レンジはエネルギーで物を加熱する装置になります、うん、なので、うん、あれも一種の高周波エネルギーを使ってエネルギーで加熱するということをしてます。なので本来電波を出すものではないんですけれども、うん、どうしてもその高周波エネルギーを使ってしまうために電波が出てしまう。そういったものに対してやはり国が定めた基準値以内で電子レンジも実は運用されています。
じゃあ電子レンジメーカーは高周波エネルギーを使うことによって漏れる電波をあれ抑えるように設計してある。
そういうことですね。
もうむき出しだと国の基準も
そうですね、
合格できない
できないですね、はい、
そういうルールがあるわけなんですね。
そうですね、はい、
それに合わせて先生たちも工夫をした。
そういうことになります。
どうやって漏れないようにするんですか、電波を。
そうですね、普通に電極を載せるだけではなく、その下に実はもう一枚電極を引いておりまして、実はそれを引くと電気を閉じ込めることができたというのを、まあ、実は開発してまして、はい、それによって実は放射がだいぶ抑えることができたと。
それは電子レンジは使っていない技術。
まあ、そうですね、はい、新しい技術になってます。
へえ、それで国の基準に合うように。
そういうことですね、クリア無事ですることができました。
へえ、じゃあ少なくともこの一人乗りの電動カートはこれ実用できるレベルまで来たってことですよね。
そうですね、この技術に関してだけ言うと、うん、かなり実現に近いところまで来たのではないかなと私たちも考えています、はい。
まあ、なかなかその我々が普段使うような街の道路とまではいかなくても。
そうですね、はい、限られた特に特殊な空間、うん、例えば、工場の中にある無人搬送車だとか、うんうん、ああいった、あまり人が周りにいないような環境であったりだとか、そういったところにまず実用化できればなということで、うん、今回の技術の転用を考えております。
普通のバッテリーカーは工場内などでは今でも利用されてるわけですよね。
そうですね、はい、
みんな充電する手間とか、はい、バッテリーまだ残ってるかなって気にしてお仕事してらっしゃるかと思うんですが。
そういうことですね、はい、
その縛りから解放される。
そういうことになります、はい。
すごいじゃないですか。
そうですね、非常にこれはすごいことです、まあ、バッテリーがなくなるということは、うん、それだけバッテリーがない分、まあ、バッテリーのコスト、お金のも、うん、点もそうですし、あとはバッテリーの重さ分がなくなるのです、より重たいものを運べるよと。あ、バッテリーはだいたい重さ的に言うと、まあ、50キロとかかなり重たい、人間1人分ぐらいの重さにはやっぱりなりますので、うん、その分たくさん荷物がなくないということは、たくさん荷物が送れるというのも非常にいい点だと思います、うん、あと何より先ほどおっしゃったように、ずっと誰もが何もバッテリーのなくなることを気にせずにずっと運搬し続けることができると、これはやっぱり非常にやっぱり使う側にとってはメリットじゃないかなと、魅力的じゃないかなと考えています、
ね、ただその走るコースというのはレールの上っていうことになるわけですよね。そうですね、
はい、レールの上になってしまいますね、はい、
レールから外れるともう止まっちゃうんですか。
そうですね、バッテリーはやはりもし仮にですけども、うん、バッテリーが全くない場合ですとレールからやはりちょっと外れてしまいますと止まってしまいます、うん、ただ私たちの技術はこのレールというのには横幅、まあ、厚みというより横幅がありまして、タイヤがそのレールの上さえあれば、はい、左右の少しのドリフトぐらいしても、うん、そのドリフト少ししたところでその下に金属の板さえあれば、うん、給電は可能ですので、ある程度横のズレに、ドリフトのズレには、まあ、寛容であると。
電車よりは自由度があるわけ
ですね。そういうことですね、はい、電車に比べる、電車もレールなので、うん、自由度ないんですけれども、私たちの技術はそういった意味では自由度はある程度あると思っております、
う
ん。
というと、この後はいよいよ僕らが乗るような普通の車がこの技術で走れるようになるのかっていうところなんですけれども、 さらに重たくなりますよね。
そうですね、やはりそこまでにはまたもう一つか二つ壁があると私たちは考えています。
もっと電力がいるわけですよね。
そうですね、もっと電力は必要になってきますね、はい、
ともっとすごい回路を作らないといけない。
そういうことですね、はい、もっと電力が必要なので、やはりそれに適したそれに合った回路はやはり必要になってきます。
あと電波の漏れも気になりますしね。
そうですね、そこに関しても本当に非常に気になる問題ではあるので、うん、それについてもぜひ調べて、でもし問題があるならその問題を積極的に解決するように、これからもっともっとたくさん研究をしていかなければならないと考えています。
もうでも研究室ではやる気満々で。
そうですね、まあ学生もともどもみんなまあひいひい言いながら頑張ってやってます。やる気を出して、
だってやっぱり電気自動車って1回の充電でどれぐらい走れるかとかね、
はい、
それが今までネックでもあるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、それから解放される技術っていうのはすごいですよね。
そうですね、やはり与えるインパクトも大きいですし、何より車が売れるようになると思います。
ああ
電気自動車からバッテリーなくなってどこまでも走れるっていうのは、うん、使う側からするとすごい楽なもう技術、うん、あの使い勝手のいい乗り物になりますし、
うん、
あとバッテリーがなくなる、まあ、もしくは小さくなるとか、まあ、なくなるぐらいまでなりますと、やはり電気自動車の価格も抑えられるものになると思いますので、うん、非常にユーザー側からは魅力な商品になるんじゃないかなと思います。
やっぱバッテリーの値段っていうのも相当するわけですもんね。
そうですね、電気自動車が300、400万ぐらいですか、う
ん、しますね、
あのかなり高い高額になってますけれども、うん、そのうちのまあ3分の1ぐらい、つまり100万円ぐらいはバッテリーだと思っていただいて。
そんなに。
そうですね、100万今ある電気自動車それぐらいはするかなと。もうちょっとしたかな、はい、
先生頑張ってください。
そうですねぜひあの大平先生ともども、はい、頑張らせていただきます。
先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました酒井先生の業界用語は、
電解結合。電解結合とは電解を積極的に使った、無線での電力伝送技術のことを言います。で仕組みについて、簡単に説明させていただきますと、エネルギーの送り手と受け手それぞれに2枚の金属の電極があります。でこの電極それぞれ下と上に皆さんあるようにイメージしてください。でこの2枚の電極を間をどんどん近づけていきますと、電気的に結合が起こります。この現象は皆さんよくご存知の磁石と非常によく似た現象になってます。この電極2枚の電極を近づけて結合が起きますと、この結合のおかげで実は、この2枚の電極の間を高周波エネルギーが流れるといった仕組みになってます。このように無線で電力を送る仕組みのことを電解結合と呼んでいます。今回私たちの、まあ、研究室実験では、道路の下にまず1枚の電極を置きまして、さらにこのタイヤの中に電極の代わりなんですけれども、スチールベルトというものがありまして、そのスチールベルトと電極を2枚の電極と見立ててエネルギーを実は送っています。
皆さんも金曜日の夜だけ義科大生になってみませんか。義科大の一般公開講座が来週から始まります。今回は未来の車をテーマに、11月7日 11月28日、12月5日と全3回、全部金曜の夜です。金曜の夜6時半から8時まで、技科大の A2 棟101講義室に入って受講します。11月7日は環境生命工学の先生後藤先生に電動二輪車のお話。11月28日は建築都市システム学の先生宮田先生と渋沢先生に未来の車の環境に対する影響についてのお話。12月5日は建築都市システム学の先生広畑先生に未来の交通システムについて学びます。高校生以上の大人向けの一般講座です。受講料などは無料です。事前に申し込んでお出かけください。詳しくは技科大のホームページをご覧いただくか、電話 053244-6569 でお問い合わせください。金曜の夜の技科大一般公開講座開講のお知らせでした。
天白の城技科大、
僕らが遊んでいる豊橋の町のちょっと南の丘の上、白いビル群の部屋の中、世界に注目される頭脳が世のため人のため自分のため日夜最先端の研究を続けています。次週11月8日の天白の城も、知らなきゃ知らないで知らないうちに利用しているテクノロジーが生まれる現場に潜入してまいりますを楽しみに。